松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月のゲストは株式会社 HBC 代表取締役浜岡仁さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
いや、なんかこうビシッとして完璧で、はい、もう失敗なんて一回もないっていうね、はい、松本さん感じの浜岡さんですが、本当そうですよね。はい、先週はちょっとした失敗談をお聞きいたしました。
はい、
はい、コンサルタントをされて16年前、今から遡って、はい、どんな失敗でしたか？
そうですね、一方的に1時間お話を差し上げたということで、は
い、
うんうん、
コンサルタントという立場で、はい、自分で1時間喋っちゃった、
はい、もう知識をひけらかしたという、うん、
そこの失敗談をお聞きしたのですが、はい、逆にこれはやったとね思った、こう達成感のあるお仕事って、まあ、たくさんある中で一つ二つ教えていただきたいですね、はい、松本さんね。
そうですね、ぜひ聞いてみたいですね。
これはですね、その1年後になるんですけども、うん、上場を目指しとった企業さんがおられました、
はい、
で、まあ、そこに私ご紹介で行かせていただきました、うん、そうした時に、まあ、上場はちょっともう方向を転換するということでオーナー企業でやっていくよというふうなお話から、私まあ税金のお話、まあ、法人個人トータルのお話をですね、2回にわたってその会長様、まあ、当時は社長さんですね、うん、にお話申し上げたんですね。でその時に、まあ、私まあ生命保険も扱っております。でそういった企業様の役員の退職金だとか、うん、福利厚生プランを組ましていただくんですけども、うん、その当時社長さんがですね、私がまあ2回にわたって、2時間2時間ぐらい、事業承継のお話、税金を、ま、交えてお話した時にですね、うん、浜岡さん、あんた顧問料いくらやと、うん、いうことを言われたんですね、
はい、
社長私保険代理店やってますんでその顧問料は取ってませんよと、
うんう
ん、ほなあんたなんで飯食とんやと
心配してくださったんですね、はいはい、
一個もその保険の話せえへんやないかと、
うん
うん、
はい、そしたら社長今度保険の話させてもらっていいですかと、うん、いうことで言った時にですね、そしたらうちの役員さんの一回退職金プラン持ってきてくれと、
あら、
うん、いうこと で、うん、で分かりました、そしたら お名前とか、まあ、うん、生年月日をいただきたいということで、うん、はい、いただいてですね、うん、でそれがですねもとんとん拍子に話進みまして、うん、その時に初めてそういう、まあ、数千万円の保険料をお預かりしたんですね、うんうん、で私もいやすごい、これ今までそういうね高額な保険料をお預かりすることなかったので、うん、びっくりしましてですね、うん、はい、
しかも向こうから持ち出してくれた、
はい、でそこからまあそれがですねやはり続いていくんですね、事業承継から税金と法律の話から入るっていう、
うん、
でオーナーさんはみんな受けてくれるんですよね、
うん、
そうすると最後にやっぱりそういう退職金だとか、うん、な相続対策だとか、
うん、
はい、でまあ相続対策の中でも、まあ、全財産との子供がいてるんだとか、うん、そういうお話になってくるんですよね、うんうん、はい、でそこに対しては、まあ、こういうふうな形でこういうことができるんですけども、これは社長のご選択ですねっていう、まあ、ことで、
うんうん
う
ん、
そういうお話を、
はい、この今までの流れで、はい、その何千万という保険のお仕事にまでつながったのは何が良かったんだろうなと今振り返って思われますか？
そうですね、相手さんが知らないことを、うん、まあ、こちらが、うん、普通にお話できるっていうことなんでしょうね、
うん、
はい、
あとはその先週と比べてこうバーッと最初に話しすぎずに、
はい、
PR もせずで聞き手だったというところも、はい、いつになったらあなたの話聞けるのぐらいまで話をお聞きになっていたのかなという感じはしますね、は
い、まあ、社長さんからいろいろ質問来ます、はい、それに対してこう的確に答えていきます、うんうん、そしたらそんなことできるの、そうなるの、 それは知らなかったと、
うん、
はい、あの顧問の税理士さんそんなことを教えてくれないと。
マカさん、はい、その知識はどこで身につけたんですか。
これはですね、やはりその最初事業承継専門の先生と知り合った時ですね、はい、ひげ正弘先生って言いまして、はい、まあ、もう今は、廃業されておられるんですけど、はい、その先生がやっぱり現場で培ったノウハウ、はい、そこからまた自分も勉強してですね、うん、あの他の先生方にもこう教えていただきながら、はい、やはりその本を読んだだけではできないんですね、
うん、
使えないんですねこれ、うん、やっぱりその現場で実務やらないと。
確かにそうですよね、はい、ちなみにその、先生と出会う前銀行での経験というのもかなり影響してますか。
はい、あの銀行ではですね、はい、私法人担当でしたので、はい、中小企業のオーナーさんと、まあ、会って話するのは別に苦にならなかったんですね、うん、ただ銀行とその保険会社っていうこの立ち位置が全く違うんですよ、
うん
はい、銀行だったら、まあ、どこのオーナーさんも名刺交換してくれます、
うん、
けど保険ってなるとそうはいかないんですね、
うん、
はい、
なるほど、同じようで、まあ、全然違うんだなと思いますね、はい、今のお話を聞きしてから、
はい、やはりですね、私が入った、まあ、今はどうか分かりませんけども、入った頃は保険会社に入った頃はやっぱりその色眼鏡で、うん、あの保険っていうのを、はいはい、見られてるっていうね、
うん
まあ、今若い方はそうでもないでしょうけどね、
うん
はい、
なんか保険って聞くだけで、あ、なんかどうしようお金払わなきゃいけないのかなとか、うん、保険屋さんって聞いただけで、あ、なんか営業なのかなとか、はい、失礼なお話ですけど、
いや
勝手に先入観であるかもしれない、
うん、あのそれが一般的です、
うん、
あ、そうなんです、
一般的です、
毎月払わなきゃいけないのかなとか、
はい、
はあ、そのなんかこうイメージを覆してもらえるようなお話ですね、はい、松本さん、
はい、そうですね、
はい、ですから、まあ、そういったの保険業界のやはり社会的な立ち位置もやっぱこう上げていきたいんですね、底上げしたいんですね、はいはい、それはやっぱりありますね日々。
いや、来週またさらに浜岡さんご自身のお仕事についてもっともっと深掘りしていろいろとお聞きしてみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所代表弁理士児玉道春さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、同じ野球選手だったということで、はい、ちょっと野球魂で先週盛り上がりましたけれども、はい、はい、今週はそんなね、あの児玉さんからいろいろ具体的なお話を、松本さんともいろいろとお仕事でつながりがあるというふうにお聞きしております。
私もだいぶ前からお世話になっておりましてですね、
どんなことでですか。
はい、まず先に近いところだと、うん、この参謀チャンネル、
はい、
この商標児玉さんに取っていただいて、
ホームページでもドーンと上がってますよね、参謀チャンネル、は
い、ちょうど先週オフィスにその通知が届いてですね、はい、無事に取っていただけてですね。
これ商標取ろうと思われたのはやっぱりこう他で真似されたくないとか、そういうことでしょうか。
全ては児玉さんのアドバイス通り。
あら、どんなアドバイスだったんでしょう児玉さん。
まあ、商標こうブランドの名前っていうのは、うん、あのもう自由にやっぱりつけて自分の思いとかコンセプトで、うん、まあ、各社つけたりはするんですけども、うん、やっぱ他の人の商標権があったりして、まあ、そこにちょっと抵触してしまうと、うん、名前が使えなくなったりする、まあ、商標の侵害をしているよというケース、うん、まあ、そういったリスクがあるので、で、まあ、そういった意味で、まあ、安心して使う、もしくは誰かが、まあ、似たような名前を使った時にちょっと真似してほしくないというために、まあ、商標権を取った方がやっぱ事前に準備して取られた方がいいんじゃないかというお話で、まあ、出願していただいて、
私も他の方に使われるというよりは、うん、私が使えなくなるのが一番困るなと思って、
ね、なるほど、はい、自分自身が、
はい、何があってそれが一番困るじゃないですか、うん、それこそ地主の参謀って本来の私の業務の肩書きも本を出した後に取っていただいたんですけど、
うんうんうん、
ね、あの肩書きうまく商売になるんじゃないかって誰かに使われて、うん、権利を主張されて私がなかったら、
うん
うん、人にチャンスだけ与えて何してるんだかわからないですから、はい、
そっか、それは、うん、もう先週のお話の知的財産を守るために、
そうですね、
ちゃんと申請してる方がいいという、うん、
はい、
ことになるんですね、
なので実際私もいくつもの商標を取っていただいてるんですね、やっぱりそれもさまざまな角度からの防衛をした方がいいなと思ってですね、
何かそれで後からね分かってて真似されてそしてなんか違う商売されたってなると、その名前だけが一人歩きするっていうこともありますもんね、
そうですね、
そっか、何でも申請しなきゃいけませんね、
そうですね、まあ、安心して、まあ、商業もその、例えば扱っているその商品とかのサービスのカテゴリーが大きく違えば同じ名前でそれぞれ住み分けしてってのがあるんですけど、やっぱり同じ例えば松本さんのコンサルタコンサル業コンサルタントの業務で似たような名前を使われると、あたかも松本さんの業務じゃないかみたいな風に勘違いされて、松本さんの信用を使ってビジネスをされるとかあるし、
なんか今全然違うネットチャンネルとかで三宝チャンネルってお化粧品のなんかもしなんかやってたら、はい、松本さんお化粧品もやってるんだと思っちゃいますよね全然違うことでも、
とかね、まあ、そのそういう勝手に使えるとその今まで築き上げてきたそのブランドの信用力がですね、まあ、なんかちょっと傷がついてしまうので、まあ、それを守るためにも権利はあった方がいいし、
ね、あれですよね、どちらかというと新たな事業とかアイデアを生み出すような人たちは弁理士さんとお付き合いをしていった方が私なんかいいんじゃないかなって感じますよね、
なんか一週目でお話されたその著作権とこの商標っていうのはやっぱ違うものなんですか？
そうですね、守るところが違うっていうか保護してる対象が違って、商標っていうのはあくまでも商品とかサービスの、はい、まあ、ブランドを守る権利なんですけど、著作権っていうのは例えばまあ、ある小説であれば、その書いた小説のその表現を保護してるってところなんで、まあそのブランドというよりかは赤もその中のコンテンツをですね保護しているところですね、
それ例えばその本の中に三宝チャンネルっていう言葉があった場合、その著作権の中にそれは含まれるというおいしいことはできないんですか？一石二鳥みたいな。
著作権の場合は、はい、例えばこう文章でバーってあっても短い文章でなかなか著作権にはなりにくくて、やっぱり誰が書いても同じになるような文章とか、まあ、そういうのは著作権にはなかなかなりづらい、やっぱりその人の考えた、まあ、気持ちとか思いとか考えが表現さ、ある程度表現さ、
ストーリー性があってちゃんと、
まあ、ある程度長さがあって表現されてるとか、商品の写真とか、正面から撮ってるものはあまり創作的なとこじゃないんですけど、ただなんかこう背景をどうするとかライトをどう当てる、そういう工夫があるような写真であれば著作権で保護されるとか、
そんな判定の基準っていうのは誰が決めるんですか？
結局は一応法律に書いてあることを、まあ、ベースとして解釈して、まあ、最終的には裁判所ですよね。で判断基準っていうのは最高裁判所で判決なんか出ると、あ、こういう解釈が示されたっていうことでやっぱりそれを根拠にみんなが判断
していく。なんか一つのもの その著作権にしても商標にしてもたくさんの人のなんかこう試験とかなんていうのか、いろんな人が携わってらっしゃるんです ね、
そうですね、白黒がはっきりつかないっていう、だからどう解釈していくかによって結論が変わる場合もあり得ると、
いや来週ちょっとさらにいろいろと詳しくお聞きしていきたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。